本番30分ぐらい前から急に下っ腹がシクシクとし始めました。とりあえずトイレに行きまして出しました。結構な量が出ました。トイレから戻りましてパソコンのメールなどをチェックしておりましたら、また第2波が襲ってまいりました。トイレに行きまして、そこそこの量が出ました。でまたパソコンのところに戻ってまいりまして、続きのメールをチェックしておりました。皆さん想像しておられることでしょう。第3波がやってまいりました。これを波状攻撃というんでしょうね。まあ、そんなこんなしてるうちに本番となったわけで、本番の最中にトイレに行くわけにもいかず、こんな時に使われるものといえば皆さんご存知ですよね、ラッパのマークです。まあ中にはうちのはねラッパのマークじゃないよっていう、そういう方もいらっしゃるかもしれません。あれはあの登録商標にならない商品名でございまして、もともとロシアを征服するための丸薬ということで、セイロガンというそういう文字を書いていたものなんですけども、さすがに最近はロシアの皆さんに配慮ということでしょうか、正しいロシアの丸薬というふうに書くことになっております。まあ今ウクライナとロシアが戦っているということで、多くの日本人はロシアに対してあまり良くない感情を持っているわけです。そうすると再びロシアを征服する丸薬という文字が復活し、さらに軍国主義が台頭する、そして第二次日露戦争が起きるのではないかと、そんなことを考えながら、トイレの洋式便器に腰掛け、時を過ごしていたわけであります。 QIC ケムールインサイダークラブ、お送りしてまいりましょう。この番組は FMC 関西、新大阪 FMC F スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は波状攻撃に打ち勝とうとしているえのきど、いやえのきだ新右衛門です。そして、スタジオにはこの方です。
あ、はい、家が近くなると本当にギリ収録ギリギリまで常時をぶっ込む癖がついてしまいました、エグです。
そして FMC 九州水前寺公園FMC サテライトスタジオではなく、ここになぜかいる人です。どうぞ。
はい、木田上優子です。私も
あんたマイク遠すぎるよ、ちょっと。
すいません、
ちょっとグーッと近づけるマイク。
グーッとグーッと、はいはい、下痢になりたいな。
どういうこと？
だって便秘なんですよ。
あ、
でまあ私毎日薬
気になりたいなっていうのはあんまりいないと思うんですよね。
いや、
普通にお通じがあればいいんじゃないですか。別に下痢になる必要ないじゃん。
でも下痢の方がなんか全部出し切った感ないですか？
あ、分かります、
ね、分かるでしょ、ね、出し切った感が
慢性的にあれだと。
そうそうそうそう、
これはやっぱりですか、こうチューブをこうギューッとこう折ってって折ってって折ってってですよ、ケツの方からこう丸めてってですよ、でこう残りをこうギューッとこう押してこう、
歯磨き粉みたいな感じですか？
そうそうそう、 第一チューブをこう、うん、でしまいにはこうなんか用事かなんかでこうつくじってこうあの中を取り出して、
そこまで
そこまでしたい。そうですか。
あ、
わかりました、
はい、
さ あ, あお送りしていきましょう。
あ、嫌う英語ですよね。言ってないよね。
いらっしゃいませ、
ありがとうございました、みたいな、
まあ、しょっちゅう来てますから、もうあんまありがたみもないですよ。
はい、ありがたみがないです。
こちらは兵庫県、薬病神、ラジオネームババベッコ、
ありがとうございます。
先日は私の稚拙な、投稿を放送で紹介していただき恐縮ですということをいただきました、うん、ちょっと誤解をされていたのでまた書いております。30歳と書くと榎田さんが喜ばれると、こういうふうに先週書いた方いらっしゃいました。
あ、
でこれはあの別にあの若い女性だからということではなく、以前30歳ぐらいの若い視聴者さんが増えたとゲステルでね、喜んでおられたからですと、
うん、
そういったことが配慮していただいてたんですよね、うんうん、それがこう、分からずに、単に私はまあ若い子はそんな興味ないんだよねとかって、そういうあの私の性癖の方にあの話を持っていったという、はい、これ本当に心よりお詫びを申し上げます。若い子を見て喜ぶなんて思っておりませんのでということでした。ありがとうございます。今回はちょっと違った話をということで、実は私は真の薬病神ではないかと思うのです、
うん、
と言いますのも、
うん、
今までの人生の中で、
うん、
自分が所属したり、
うん、
関わったものが、
うん、
全部覚えていないぐらいの多さで潰れたり災難にやったりしてきました。入社した会社は1年足らずで吸収合併され、
はい、
行ったことのあるお店などもいくつも直後に火災や事故にあったり潰れたりしています。極めつけは学校です。通っていた私立の幼稚園は予備校に変わり、一律の小学校は統廃合でなくなり、で、私立の中学校高校大学校、中高大は数年前ですが経営不振で他の学校法人に買収されてしまいました。私の学校は全部なくなってしまっているのです。そして阪神淡路大震災もありました。神戸で生まれ育ち結婚で、これ神奈川かな、神奈川に住んでいた時です。
はい、
今またん、今また神戸に戻ってきているので今度は関東あたりで、大震災があるかもなんて思ってしまいます。皆さんもこのような経験をお持ちですか？これって当たり前のようによくあることなのでしょうか？FMC さんにご迷惑をおかけしたくないのでこれ以上関わらず今後は内緒で視聴するだけにしたいと思っています、ということでいただきましたけど、別に聞く大したことないじゃないですか。あの私が知ってるのは、まあ、逆にラッキーだったって人の例とかいろいろありますけど、例えば私もあの厄年の時ですね、男の厄年って42だったんですかね、男42ですよね、お役翻訳で、その年はですね、あれです、まずあのお袋が死にまして、であと原因不明の火事になりまして、布団の上に電気スタンドがなぜか置いてあるという謎の現象が起きましてですね、でその布団、その電気スタンドがなぜここにこう置いたんだろうと思って、その傘の部分を取り出すとこう20ワットのちっちゃい電球がついてるんですよ、ただなんかこう布団からこうモヤモヤっとなんかこう、なんかこうきな臭いものが上がってきたので、見たら布団が真っ黒にこうその傘の形にこうなってるんですね。でそこにこう無意識に私はふーっとこう息をふーっとやってみたら、中で赤い炎がチンチンチンとこうで、布団をめくって裏側まで見ると裏側までは行ってないと、ですぐにあの片手鍋に水をこう入れて、でその布団にジャーっとかけ、布団ダメになってたなとか思いながら、 でもまあ捨てるにしても一旦干した方がいいのかなぐらいなことで、ベランダのその手すりのところに布団を、かけまして、で一旦あの昼飯を食いに行ったんですけど、その間にまあいつの間にか残っていたその布団の中の残り火が、種火みたいなやつがじゃんだんだんだんだんそれが広がり、折しも風が強かったので、うん、一気にそれが燃え上がり、ベランダが火事になるという現象が起き、
それで爪が甘かったということですか。
そうです。だからもうだからその後あのあれですよ、これも有名な話ですけど、うん、あのうち犬飼ってたんですけどね、その犬がワンワンワンワン吠えるんで、何ですか、何だろうなと思って外見たら、知らないおじさんがその庭先に立ってるんですよ、何ですかって聞いたら、燃えてますよ。それで、でふと見ると目の前にあの海進高校っていう高校があるんですけど、その当時はもう男子校だったんですよね、今女子いるのかね、海進いるよね、でそのあの6階建てのでかいね、あのビルなんですよ、その校舎が。そこが全部顔でしたね。
あ、
顔
見てるんだね、
もうあの宮崎駿のアニメみたいなね、ブワーッて顔がいてですね、それで私あのすぐにあのその部屋に戻りまして、で今度はあのまあ、あのそのバルコニーのとこ行きましたら、もう窓も割れてるんですよ、熱で。
はい、
そのままほっといたら火が中に入ってくるところだったんですよ、うんうん、それをバンと開けて、うん、で幸いあのこう鉄のこう棒があったんで、うん、それでこう布団をこう持って外にそれ2階のバルコニーだったんですけど、バーンって捨てたんですよ、うん、燃えたまんま、
はい、
そしたらまあまあ、 あの家は燃えなくて済んだんですけど、はい、そしたらバーンってこうあのその布団をこうバーンってやったら、うん、パッと視界が開けるじゃないですか、目の前、それまで目の前でワンワン燃えてたわけですから、はいはい、ファッて視界が開けると目の前がその海進高校ですよ。そう、全部顔ですよ、顔窓から。そっからもうみんなうわーとかガッツポーズですよ。もう拍手とかが起きてですね、ちょっとしたあのスター気分を味わうことができ、でそうこうしてるうちにあのそこの高校生のバカどもがですね、あの携帯で、うんうん、あの通報しやがってですね、でそこでこう、いやいや、
あの普通通報するでしょ。
消防が来たですよ、消防。はいはい、それで「どじゃんしなかったですか?」っていうから、「あのいや、この布団がですね、あの燃えとりまして」とか、「ああ布団ですね、うんうんうん」とか言って言いながら、「すみません、あのなんかあの水道のホースかなんか持っとるんですか?」とか、「ありますよ、ちょっと貸してください」とかって言われて、それであのバッチリ消防のあの、はい、ヘルメットとかそういう防火着を着てる消防隊員が、はいはい、私が貸した普通のゴムホースで、はい、あの台所から水出して、それで布団に向かってチャラチャラチャラチャラ水かけてて、あの布団はですね、一旦燃え始めたらですね、もう絶対全部水につけるとダメですもんねとかって言って、
そういうことなんですね、
で、ああそうですねとか、うん、でそうこうしてるうちにあの近所の今度はあの交番から、はい、あの巡査がやってきまして、あの大変だったですね、うん、うんうんうん大変ね、これはね、うんうん、で今からね、あのちょ、あの交番に来てください、一応形上あの始末書注文は書いてもらうといかんとですよねとかって言って、
おおそうですか、
そ、うん、れで分かりました、じゃあ後ほど伺います、
ぼやでも
失火罪になるんで、
お
お、それでこ
れ前科一般
で、あの上申書みたいなの出すんですよ。
あ、そうです。
そうするともうあの別にあのよそに被害がないから、うんうん、であのもう文面が書いてあって、ほとんど写経ですよ、写経、はいはい、私は、あのこの何をしていた時に、布団がどうなりましてどうなったって書いてあって、それがいつあの急に燃え上がり、あのまああの皆様にご迷惑をおかけしたことをあの重々反省をしておりますみたいなこと書く、反省なんかしてないんですけどね、でこう書いて、別に誰に迷惑になるじゃないですからね、自分のところの話なんで、まあまあ、でっていうか周りのやつらみんな楽しんでたろお前らっていう、エンターテインメントだぜこれとか思いながら、それででもそれ書いて、で部屋に戻ったら、はい、やっぱねもうなんか煙でいぶされちゃってるんで、
ああ、はい、
臭くて、はい、
うんうん、
もうなんかそこいらんないんですよ、気持ち悪くなってるんで、うんうん、結局その日はもうあのビジネスホテル借りて、
ああそうですか、
でまあそんなこんな でそんな気じゃないですよ、
はい、
でその後あれですよ、あの用意していたあの今度はあの会社設立の準備、
うん、
これがあのいろんな邪魔が入ってですね、パーですよ、
うん、
でも何をやってもうまくいかないって、びっくりします。だからであとせっかくお金が入ったなと思ったらこう別のところにバーンと消えていったりとか、
うんうん、
なんか別に盗難まではなかったですよね、うん、だから、うん、ありますよ、だからこう運の悪い時なんてのはね、たまたまね、ええ、
あ、それが役年だということですか。
私42の時ですね。
お、ええ、お男性の役年61歳。お、
61歳まだです。それあの数えでしょ、あの基本数えとして
ですから。あ、そうそうそう、数えですね、
ええええ、うん、私まだ今数えで60ですから。
来年に
はうわ
こいつは楽しみだぜ
ということで皆さん、はい、本当にね、
いやでも学校が全部なくなるのはなかなかないですよね。
あ、そりゃそうです
ね。卒業したね、
はい、
あ、一つ二つはあったとしても小中、
まあね、
は
い、まあ、あの結構田舎だと結構その廃校になったとか分校がとかってあるんで、そんなに珍しいとは思わないですけどね。だってあの俺が昔大学にいた時にあの入ってた人形劇のサークルで、
はい、
あの回った天草の、あの天草町ってあったんですよね。そのそこのあのいろんな分校とかね、ほとんどないですよ今。
う
ん、
そうか、だから
熊村のもない。
地方とかはそうなるかもしれない。
そうそうそう、だから結構そんな珍しくないですよね。ええ、どうぞあの気にせずあの FMC にご投稿いただきたいと思います。来年潰れてるかもしれませんが、あなたのせいではありません。大丈夫です。
そうです、
はい、
なんか嫌なのあり。
いやいや大丈夫です。でも今うちはもうあのどちらかというと前途洋々だと思っておりますので、あの年明けからはいろいろもうお話伺ってますのでね、続きまして、
はい、
ちょっとだいぶ正露丸がちょっと効いてきた。
あ、よかったですよかったです、はい、やっぱさすが正露丸ですね。
正露丸遠い A を、うんうんうん、
対象マーク、
ラッパのマークですよ。
あ、対象製薬違う、ね、
対象、あれは対抗薬品です。
あ、対抗薬、
あのなんだっけ、あのなんかトラブったんですよね、対抗薬品
で。あ、そうでした、
クレベリンかなんかで、いや、あのトラブったでしょ。
クレベリン、なんか
クレベリンってなんか蒸気をこうやるとあのウイルス、空気中の部屋の中のウイルスをやっつけますとかっていう。
あ、クレベリン、何あれダメなんですか。
でもあの全く効果がないということ、まあそんなこと、はい、東京都世田谷区からいただきました。39歳主婦、ラジオネームキマイラ。
ありがとうございます。
キマイラ、
うん、キメラのことですね。キメラの キマイラっていうその神話上のものですね、おそらく、
は
い、
キマイラ、
うん、あのこう合成したこうあの生き物みたいな、キメラみたいな、
キメラって怪獣じゃなかった。
いや、もともと神話に出てくるあの生き物なんですけど、で、あとその細胞の話、キメラ細胞とかって言うでしょ、うん、で、あれですよ、テレビ映えみたいなもんですよ。
テレビ映え、
テレビとハエが合体したデストロンの怪人テレビ映えとか。
そんなのいるんですか。
いました。
怪獣の名前ですか。
怪人ですね。怪獣じゃ怪人ですね、うん、テレビ映え。
キメラが、
キメラって言っていいかどうかわかりますが、デストロンの怪人ですね、わかりですか。デストロン、
わかんないです。
あ、そうですか。初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
榎田さんの存在は自由自在シリーズなどで存じ上げてはおりましたが、これまであまり関心を持っておらず、あくまで受け答えが巧みなアシスタントさんという認識でした。
ほう、ま
あ、そういうことはそういうことはいらっしゃると思いますよ。
私も最初そうでした。
今回新ミッドナイトえのきだ、そして QIC をじっくり拝聴する機会があり、なんででしょうねなんで急にそんなことになったんでしょうね。
なんででしょうね。なんかの機会があったんでしょうね。
今回はもう一切あのそういう話にはいきませんので、皆さん耳の穴かっぽじって聞こうと思ってるかもしれませんけど、やらないからね。で、そのじっくり拝聴する機会があり、これはただものではないとの、強烈な認識を新たにするに至ったことを慎んでご報告申し上げます、で、榎田さんという強烈な個性を築き上げた、まあ、その個性を築き上げる原因となったところでしょうね、出来事が、まあ、おそらくたくさんあっただろうと想像しています。そのようなエピソードをいくつかご披露いただけたら大変嬉しいです。なぜ嬉しいんですかね、その話聞いてよろしくお願いいたしますということで。
最近聞いた人は知らないですよね、多分。
あ、まあ、もう今までさまざまなエピソードはこう語っ ってはきておりますけれど、う
ん、まああのフル株リスナーさんにはあのタコ耳話なのかしら、
まあ、あのまあまあ中には鉄板ネタなのかもしれませんし、あの何回も聞いてるよっていう、もう時そばとか、うん、あの初天神とかっていう、うん、ジュゲムみたいな話だねで、そうですか、気づきありた出来事が、まああのもでそもそもあの多分なんかあのう変なんですよ、生まれた時から多分な何かあの影響を及ぼしてるんだと思うんですけど、なかなか出てこなかったらしいです私ね。
ああ、まず、はいはいはい、でお母様から出てこなかった、
はい、でもうこのままだとよもう母体がね、うん、っていうのはあったみたいで、でその医者がインターン一人しかいなかったという、うん、でそれ人が生まれて初めてやる帝王切開術だったということだというのがまずあるんですけど、でそれとですね、あのこれもあの親戚一同の前であの行われた事実であると同時に、なおかつなんとですね、テープレコーダーが回っていたということで、ちゃんと音源が残っているということで、もう確たる情報として申し上げるんですけど、生まれて初めて喋った言葉が、はい、あのちゃんと単語だったとい う,
うーん、
普通あのママパパとか、はい、そういうのでしょ、
まあそうなんですか、
まあ大体こうそういう言葉としても大体そうじゃないですか、マンマとかなんか大体そうだと思うんですけど、まあ、多分そういうのも喋ってたとは思うんですよね、はい、でみんながいる前でちゃんと喋ったのが、はい、雨降ってきたと、言ったので、あの親戚一同が天才だと、はい、これはすでしかもテープもあるんですよ、私も、うん、何回も聞かされましたからそれ、はいはい、で、なるほど天才なんだなと私も、はい、あのそのテープの音声を聞いてですね、
ご親戚が「おう」とか言ってるんで、
そうそうそうそうそう、うん、あのちょっとオープンディールで、であのそれでまあ、これもよく話をするんですけど、あの大体2つか3つぐらいからあの見てたものが変なものばかり見始めるというあの現象が起き始めまして、はい、あの普通ついちっちゃい子が喜ばないものをやたらと喜び始めるという、あの、まあ、例えばその怪奇物、
うんうんうん、
もうあのおなじみ妖怪人間ベムドロロ、であとあの怪奇物ではありませんが、アニメで、モノクロで、鳥物町のサブと一鳥物控えとか、こういうものにはまりだし、そして特撮はウルトラマンとかウルトラセブンももちろん見てましたけれど、それよりもうあの非常に激しくハマったのは怪奇大作戦、でさらに、同じく円谷プロの作品で言えば、土曜日の夜8時から放送しておりました1時間ものの、マイティジャック、
うん、
全く子供向けじゃないですよね、
マイティジャック子供向けじゃない、
はい、
ああそうですか、
あれは最初大人向けで始まったんですよ、
はい、
で失敗したので、うん、途中から1時間枠をやめて、うん、30分というのに短縮し、うん、なおかつ怪獣を登場させて怪獣と戦うという、うん、まあ、子供が喜ぶスタイルに変えて、うん、戦えマイティジャックというふうにタイトルを改めるんですよ、
はい、
だから戦えマイティジャックとマイティジャックは別物だと考えていただければいいと思います。これがあのマイティジャックの分類の一番の肝になりますね。これ試験に出ますんで、
戦えマイティジャックじゃなくてマイティジャックにハマったってい
う、そうです、ですから、まあ、あの言ってみれば、これが二谷秀明が出ているか出ていないかということが一つの、はい、あの区別するところになりますね、あたり八郎っていう名前で、でまあまあだからそういうだから僕あれですよ、だから3歳にしてですね、うん、あのその怪奇大作戦とか見てですね、うん、もう幼稚園でそのナレーションとかやるわけですよ、うん、これが怪盗キングアラジンが狙っている仏様であるとかっていう、そういうのこう、うん、すごいソプラノの声であの可愛らしい声で、言うわけですよ、だからそこから大体ちょっとおかしい甚だおかしいやつなんですよね、だからまあ、 だからまあ私のこの強烈な個性を築き上げた出来事というか作品は怪奇大作戦だとであると、うん、言っていいかもしれませんね、
はい、
皆さんもねよくご存知ですよね怪奇大作戦。
だから年齢が違うからね、
はい、
そもそもね。
いやもうあんただってあんた FMC 長くいるんだから何回か見たでしょうが。
怪奇 大作戦は言われたの
を何回か。壁抜け男だとか、はいはいはい、かまいたちだとか。
かまいたちしか覚えてないです、
ね。あの女の子がこう真空でバラバラ京都買います。呪いの壺とかね。たまりませんね。ゾクゾク来ますね。また見たくなりますね。
3歳の時の興奮を今まだ覚えてるという、
もちろん京都買いますとかもなんだこれはって言ってそのなんかあのゾクゾク来てましたよ、
はあ、
なんだか全然
ではないですもんね、うん、本当に
全然意味わかんなかったですけどなんかあの絵面がたまらんですよ私の感性にこう、うん、
なぜそれが、
ね、来るわけ私もよくわかりませんけどね、うん、だからもう将来車乗るなら絶対トータス号だというふうに決めてましたけどもね。
わかんない
です。トータス号はあのちゃんと出てきますよ。新ウルトラマンにも。
トータス号。トータス号。あ、車かなんかです。
はい。家督隊のですね。家督隊のあの事務所の中の、はい、こうパソコンとかが並んでるところに、はい、あのフィギュアとかが置いてあるんですよ。調度品として。はいはいそこにトータス号いますから
うーん
であのパソコン の壁紙はマイティージャックのマイティ MJ 号です
うんなマニアがこうニヤニヤしながら見
るようになってるんです、ね、もうえのきなのためにあるようなカットですよあれは
見逃さないわけですねそういう
あ見逃しました
あ最初は見逃した
私そのシーン寝てたんです
あ
の前島君たちとみんなであの新ウルトラマン見に行った時に全俺寝てたんですよもう気づいたらもうウルトラマンがなんかやってるところから始まってて
誰よりも好きなはずなのに
本当にね、
だから後から気づいたってことですか後から言われて気づいただ
から俺ほぼ筋書き分かんなかったですもん、なんかゾフィー出たのとかって言ってそんな話で、いや今はあのほらあのアマプラでただっていうかあれで見えるからもう見てますけど、まあだからそういうものですね。あとなんですかね、これたまたまツイッターであの出したんで、あれもちょっとちょうどいいですけど、あの天下御免というドラマが、ございまして、でこれ NHK のドラマで、これは多分あの確実に榎田新右衛門の方向性をねじ曲げましたね。
ねじ曲げた、
あれはもうだからあの普通がつまんないという、なんかあのそれまで自分が普通じゃないなっていうのはあのそれがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかお前変わってんなって言われててそれ気にしないだけだったんですけど、それがその普通じゃないなっていうのがあのなんですかね、あのいいんだと、生きてていいんだと、いうのこうあの私にこう教えてくれたドラマがこの、早坂亮さんのこの脚本による天下御免という
素晴らしい、それがなかったらひょっとして榎田さんは自己否定に入っていたかもしれない。
ひょっとしたら今頃はあの大阪府庁か何かで、あの有能なあの地味な職員をやってた
一応自分は有能ってなんですね、まあいいんですけど、
は
い、
事務処理能力が高いですからね、でまああの天下御免これが本当あの日本のなんていうんですかね、あの放送エンターテインメント業界にとってですね最大の損失がこれなんですよ。これ残ってないんですよ、ほとんど、これいまだに NHK が実は血眼になって探してるんですよ。どっかにねえかと、どっかに生まれもう音でもいいから、あの音はね結構ほとんど見つかってるんですよ、あのカセットテープとかで録音しましたみたいな映像がないんですよね。これ あるのがその主演の山口隆さんっていう人が自分であのテレビをね、あの当時非常に高価だったビデオカメラで撮影した、あのものが残ってるというぐらいで、であのもちろん脚本とか残ってるんで、でこの第1話がその まあ、あの第一はそもそもあの何かってこれ主人公は平賀源内なんですよ、うん、平賀源内とその仲間たちの、まあ、ドタバタコメディみたいな話なんですけど、うん、でこれがもうほぼほぼその社会風刺で出来上がってるドラマでして、当時の公害問題であるとか、うん、その東京のゴミ問題だとか、うん、そういったのがもうあの色濃く出てくるんですよね。 で実際あの当時の東京都知事美濃部さんっていたんですけど、美濃部都知事がそのドラマの中出てきますから、出演者です。であとその平賀源内がその、江戸に出てくるじゃないですか、うん、江戸に出てきてまず最初に歩くのが銀座の保護店を歩くんですよ、うん、普通にあの現代をそのまま歩くという、なんじゃこりゃっていうですね、もうあまりにも本当にだから自由自在なんですよ、うん、もう演出になんかこうあの手かせ足かせが一切ないという、しかもそれは NHK がやったんですよ、うん、だから民放でさえ手かせ足かせがある中で、うん、NHK がゴールデンタイム の, そのドラマでありながら手かせ足かせ一切なし、うん、で政治批判も入れまくり、うん、だからこう当時田中角栄がこういまして、田中角栄みたいなそのモノマネみたいなのも どんどん出てくるし、うん、でその、うん、その時に起きた出来事事件だとかもどんどん新しいのぶっ込んでくるんですよ、
はい、
でまあいろいろとその窮屈になったその日高源内とその仲間は、なぜかあのパリにあの逃げ出すというか、うん、要するに国外逃亡して終わるっていう、うん、まああの史実とは何の関係もむちゃくちゃなんですけど、うん、まあだからそのドラマがあの私のこうなんですかね、ねじ曲がった性格をより堅固なものに定着させたという、うん、ことになるんではないかなと、うん、でその2年後にその続編に位置づけられる天下堂々っていうのがあの出るんですけれど、これももうワクワクしながら見たんですけど、
はい、
これあんま面白くないんですよ暗いんでこれが、
あ、そうそう、
あのなんかね、あの天下御免が陽だとすると天下堂々は陰なんですよ。でなんかそこはちょっとあんま好きじゃなかったですね、うん、でそれから10年ぐらい経ちまして、うん、ビードロで候というあのドラマが
ことごとくわけが、
そこで実はその日高源内がパリにいるとい う,、はい、うエピソードが出てきて、これはだからその 天下御免 の,、はい、その後日談っていうことになるというのが、これがそれ分かる人は相当なもんだったということですね、うん、だから私多分やっぱり、うん、鉄は熱いうちに打てと言いますけど、私の性格がねじ曲がって確実にそれが出来上がったのはもう10歳までですね、だから1972年ぐらいだから8歳か9歳、
はい、
そこら辺までだと思います。そのあたりまで見たものが、はい、あの変なもんばっかり見たんだと思います、だからあの時代劇でもあの普通のジャンバラも好きなんですよね、そのソドニー花山大吉みたいなのも大好きなんですけど、大江戸捜査網とかも大好きなんですけど、一番まああの脚本として好きなのはあのぶらりしんべヱ道場破りというご存知ない高橋英樹主演の、今見ただからあれ見たかったらあの YouTube であの東映のチャンネル、東映時代劇チャンネルに行くと1話と2話は見れると思いますよ、うん、フルで、
うん、
どうぞあのご覧いただきたい。山本周五郎の、人情長屋ってあれですよ、雨上がるっていう映画があったでしょ、寺尾明で、
はいはいはい、
寺尾明と宮崎美子とかが出たやつで、大滝修司とかも出てるやつで、もともと黒澤明が撮る予定にしていたけれど、はい、まあ、黒澤さん亡くなったのでその助監督を務めてた方が監督をやってっていう、そういう、はい、まあ、川をいわゆる大井川みたいな川があって、
はい、
でそこでみんな川止めにあってるわけですよね、雨が続いて、うん、長雨で、
はい、
でその宿屋でずっとその先に進めない人たちがそのうつうつとした生活を何日も暮らしていて、だんだんこうみんなが殺伐としてくる中で、うん、まあ何とかしてこれを和らげようとしたそのスローニン、寺尾明が道場破りをやって金を稼いできて、でその金で ごちそうを振る舞ってみんなの気持ちがこうほぐれるっていうエピソードが、まあ主になってるのが雨上がるっていうやつなんですけど、あのそれのもうほぼほぼげもう元になるのがこの元になってるっていうか、その同じなのがこのぶらりしんべヱ道場破りで、でそのあの貧乏長屋のなめくじ長屋っていうところにいるそのあのしんべヱさんが何かトラブルがあるとすぐどっかの道場に行って、道場破りをやるんですよ。であのその時の名前が取ってくれべという名前なんですけど、うん、であのまああのどんどんどんどんその門弟を打ち負かして最後はその、道場主等の一騎打ちになるんですけれど、でその時にその金銭交渉をやるわけですよ。耳打ちしながら、うん、何両とかって、うん、そして向こうがその道場主が、うん5両とかって言ったらまだまだって言ってバーンって打ちかかるんですよ。そして向こうがあのじゃあ8両とかって言っていやまだまだとバン10両って言ったら参ったって言ってあの、ま、わざと負けるんですよ、うん、それで10両をせしめて帰ってきてそのお金であのいろんな人を助けるっていうそういうあのだからあの人殺しが一つも出てこない、うん、あの時代劇でその事件性がほぼないわけですよ、うん、でこれがあのたまらなく好きで、
うん、なんか落語みたい
に、まあまあそうですね、
落語を映像化した、
もう人情喜劇ですね、うん、であのオープニングのテーマはボニー・ジャックスが歌うこの歌なんですけども、うん、まあ、登場人物をただご紹介するだけというしんべヱさんの長屋は16軒鶴と2人でブーラブラって歌なんですけど、向こう三軒両隣っていう、うん、これがもうあのなんかあの非常にこうリズムとして非常に調子が良くて、でまあそういうとこでしょうね。だからなんかあの榎田さんの庶民感覚と、はい、あのねじ曲がってなんかその変なものに対してなんか理不尽なものに対して途端になんかこう攻撃性を発揮するところとか、
理不尽な点検も、
なんか
ちょっと今ふと何か思い出す前に、
相手が何だろうと友達だろうとあの理不尽だと思うとあのすぐにあのやるという、うん、あのそういうところは。多分 そこら辺でしょうね、全ては。それから一つも成長してないってことでしょうね。
言おうと思ったけれどもご自身でおっしゃられた。
はい、謙遜という言葉も一応知ってるんですね。
いや言葉だけ、
はい、いやあの非常に腰の低い、はい、あの穏やかな人物だと言われていますね、榎田さんは。
はい、今私あのキラウエアさんを目の前にして、こんなにキラウエアさんってクールなんだとか思って、
クールだということですか。
いや、こんなに熱く榎田さんが喋ってるのに本当に喋らせとけみたいな感じ。
いろいろも今まで聞いてきてるし、うんうん、はい、そうそう、だからもう、まあ、すごいもすごいんですよ、うん、
はい、
で子供の時の見てたものって覚えてます？私全然覚えてないですよね。
いや、
その衝撃を受けたものとかはあります？子供の時、
まあの多少はでもこんなに
例えば 何ですか。
まあ、あのサウンドオブミュージックとか、
サウンドオブミュージック
衝撃、映画ですか、
衝撃、衝撃、
ね、衝撃ね、だってこんな、だって、うん、ほとんどだって何です、
何ですか、
あ、
なんだよ、
あの現代劇もあるか、現代劇も、そうか、時代劇も、うん、現代劇もそうか、
いやだからね、うん、あのまあ、あの地頭がいいんですよ。あのそれ間違いないです。あの見たもの全部もう映像で覚えちゃうから、だからあの録画なのよ俺の脳みそって。
確かにだけど、うん、なんかいろいろ
すごい記憶力は確かに、うん、あのな波じゃないっていうのは分かります、はい、
だからあの、うん、ね、子供の頃に見てたものとかがそのテレビの内容は大体、まあ、まあ好きなテレビの番組とか覚えるじゃないですか、
うん、まあまあ、はい、
俺違うんですよ、うん、あの部屋の映像から入ってるんですよ、
うん、
ここにタンスがあってその上にあのなんかあの博多に人形みたいなのが置いてあって、うん、こっち側に足のついた白黒の、うん、あの富士電機のテレビがあって、はい、でチャンネルは1から12までしかなかったんですよ、はい、UHF ないからね、 で、それでその横にその私用の子供の洋服ダンスがあってっていう部屋がこうもうあるんですよ、うん、その中でテレビをつけてそれで映像が出てくるっていうのは全部それが残ってるんですよ、
はい、
だから変なんです、うん、だからその東京の、 小平ってところ での自分の部屋の話なんですけど、はい、でその後うちは火事になっちゃいますから、
うんうん、
それで同じ小平なんですけど別のところに引っ越すんですよ、
はい、
文化住宅みたいなところに、うん、でそうすると間取りが変わっていてその時に見ていたスローニー花山大吉はもうすでに部屋の形がもう違うんです、私の記憶の中で、
はい、
で今度大阪に今度親父がその、うん、自分が火出しましたからね、
はい、
それでで引っ越してで井口堂ってところに住んだ時のそのアパートのその部屋の中でその時はあんまり家具もなかったんで、うん、でテレビがその時は今度なぜかテレビがそれまでのフジ電機じゃなくて、
はい、
ナショナルになったんですよ、
うん、
でナショナルの14インチのモノクロのテレビになったんですよ、
うん、
でそれには UHF がついてるんです、うん、UHF のこう回すやつがでそれでずっと見てて、でその時に見てた映像とかもその例えば天禄のガス爆発事故の時の、うん、生中継だとかああいったのも全部頭の中に入ってて、
うん、
なんか知んないですけど膨大な録画データが頭の中に入ってるという、うん、ちょっと天才っぽいことを言って、すごいだろうと思わせておこうというですね
でも実際すごいと思いません？
思いますよ、思いますよ、
言葉が出てくるし、
はい、
いろいろ
私みたいにうーってならないのがすごいし、
多分ですねそれね、はい、見た話をね全部すぐに誰かに言うんですよ、
はい、
物語るんですよ、
うん、
だからそのねその井口堂のその石橋のところにいた時は、はい、その時友達いなかったんですよ、東京から引っ越してきたでしょ、うん、それで幼稚園年長さんの年だったんですけど、はい、もうあと3ヶ月ぐらいでもう卒園だからもう行くことはないっていうなんか親の判断で、うん、
はい、
だから私はもう野生児と化してたんですよね、はい、でじゃあ誰と語ってたかっていうと野良犬の子犬を2匹捕まえましてで麻布でこう首やこう紐をつけてですね、
は
あ、それをいつも子分家来としていつも連れて歩いてたんですよ
野良犬
野良犬を、
はあ、
ええ、でその野良犬にずっと昨日見た、うん、その話とかですね、
はあ、
昨日見た全日本歌謡選手権でさ
と今ものすごい映像でもすごいかわいそうな子供の映像が頭の中に
で時々ほら地元 のいじめっ子とかこう、はい、番長みたいなのがこう来るじゃないですか、
は
あ、でこうなんか見たことのない子供が、
はい、
しかもボロボロのドロドロの服着て、はい、子犬ぶらされてやる、うん、出てるじゃないですか、
はい、
するとこれ いじめの対象になるじゃないですか、
はあはあ、
でところがほらこれもあれですけど腕っぷしも強いもんですから
あっちま
でもボコボコにしちゃうわけですよね、
はい、
上級生とかも泣かしちゃうんですよ
まあ犬連れて犬に話しかけたらちょっといじめちゃおっかなとか思う心理は分からんではないですけどね
それでその井口堂ですらホームレスがいましたから、
は
あ、でそのホームレスのおじちゃんが作った、はい、空き缶で作ったなんかこう何を煮込んだりとかわからないカレーがあってですね、
は
あ、で食うかって言われたら、うん、うんって言って、
うん、
で食ったらもう今あれはもっと本当に美味しかったですよあれは、
は
あ、でそれなんかそういう ところも多分、うん、なんかこれ別に言葉を選ばずにあえて言いますけど、
は
あ、底辺の人に対するあんまりこう
この言葉選んでください
それでは何、はい、て言ったらいいんですかその
いやホームレス
貧乏人に対する偏見がないんですよ、
はい、
で汚い格好してる親父とかいるじゃないですか、はい、で昔なんかほらその行員ですみたいなね、
はい、
作業着のもう油のこう
はい、
ね、でこう歯の抜けたような親父とかいるじゃないですか、うん、なんともないんですよね別になんか、うん、でいろんな意味でなんかだから鍛えられたですね、っていうこれだけ言えばちったみんなまあ持ち上げてくれるかな。ええ、今のは榎田信右衛門物語の第1巻の、第3章ぐらいまでですからこれからまだ面々と続くいろんなエピソードがございましてこれをぜひいつか大河ドラマとして、うん、 放送していただきたいですね。
ぜひあの木前さんはあれですよ、あの聞かせてやんないとかね、
お読みいただ
ける、読んでいただけると、
うん、500円で販売しております。よろしくお願いします。大河ドラマより朝ドラですかね。
朝ドラですか、15分の
朝ドラでこう、
なぜ、
いやいや今ふと思ったんだけど、はい、まあ別に大河でもいいですよ。あの、ね、タイトルは何ですかね、えのきどってい
う。朝ドラでいいと思います。
案外私しつこいし根に持つ方ですから。当分ネタにすると思うんですよ。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
こちら東京都江戸川区からいただきました、40歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会、
ありがとうございます。
そういえば榎田新右衛門放送業界41周年記念パーティーはどうなりましたか？来年1月とのことでしたが、もう2ヶ月、切りましたよ。それに統一地方選もあるでしょ。延期かなってことでいただきました、はい、延期です。はい、延期です。無理です、どう考えても無理です。
あっさりと、
はい、無理です。ということで、これ多分だから、あの選挙が終わるのは4月の頭でしょ。
忙しいもん、ね、
だからその、うん、その後になると思うんで、ただ心配なのは、
はい、
今度国政が、
はい、
国政選挙が ぶち込まれる可能性もありますよね。ただもうちょっと早まるだから、俺早まったらどうすんのこれ。年内解散とかだったらどうします。
年内解散、
いやこれ岸田政権かなりひどいですよ、状況ボロボロですけど、まあまあそれでもまだ今岸田おろしっていうところまでは行ってないようなので、まだ解散ということにならないだろうけれど、万が一何かの番狂わせ合わせでそういったものが起きたならばですよ、
年末すごいことになりますね、もしあったらね。
年末すごいですよ、
すごいね、
はい、
ああ知らん俺、
知らんな、ほんと知らん、
もうあのそれも岸田のせいだって、
はいはい、岸田のせいだ
いや別に私それ振ったわけじゃないですよ
いやなんかすぐね今ね、なんか振って今
もう、はい、前島君の影響、
そうですね、
はい、多分そうだと思う、
あれは、ま、あの前島君ってあれでしょ、 N 国からで行こうす
なんてこと、
はい、まあだからともかくあの延期です、
それは決定ですね、
はい、は
い、
う
ん、
です
いません、
やる場所は一応ほぼ確定というか、もう確定です、あの、うん、なんて言って、グランド重曹、です、
うん、グランド重曹、
はい、っていうあの大型キャバレーがあるんです、重曹に、この間見てきました、はい、であの行った時はなんか別なあのイベントが行われていて、なんかあの縛り関係のショーが、
縛り関係、
SM とかの愛好家の方がステージでそういうのをやる、ね、やつだったんじゃないでしょうか、うん、で、やっておりましたね、で、仮賃が決まったんですよ、
はい、
あの13万円という、
高っ、
重曹だから
高
っ、安いよ
13万、
うん、
仮賃
あの1日だから、でこの間あのもう一月二月ぐらい前の、はい、あの歌コンで NHK の火曜日の夜の、はい、あなたの歌のコンシェルジュってコンシェルジュってやつ、はい、谷原章介ですってやつ、はい、あれであの続いては細川たかしさん北酒場って言って、うん、そこから
やってたんですか、
そうあのあか、はい、企画のお姉さんたちと一緒に、
あ、はいはい、
茜企画
ダンスですね、
そうそう、はい、あれ なんとか富ヶ丘高校だっけ、はいはいはい、おぎのめちゃんの
バブリーダンスで、そうそう、でなんかブレイクした、
あれの OG の皆さんが作った会社があって、うん、で、はい、そのダンスとあと、うん、あの韓国の今なんかあの人気 の DJ のお兄さんがいるでしょ、なんかよく日本の曲をこう
アレンジ、あ、はいはいはいはい、
でなんか楓がそれにハマってるみたいですけど、でだからそのグランド重曹でやるって言ったら楓がエレンノリノリになってました、ね、はい、だからまあ、 あのそこでやりたいなと今思ってるところです、うん、ともかくすいません1月と言ってたんですけど、あの無理です、これあの本当に私のせいではなく別のやつのせいということになります、続いては、
はい、
鹿児島県鹿児島市からいただきました54歳、DTP やってます、ラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
11月も終盤ですね、来週は12月師走ですね、1年は早いものです、先日大阪在住の父が亡くなり、その対応で大阪に行きました、大阪にいる間は東三国のカプセルホテルで宿泊していたので、まあ、近くですからね、時間があれば FMC の皆さんにお会いしたいなと思っていました、結局タイミングが合わなくて今回もお会いすることができませんでしたということです、人が亡くなるといろんなところへ手続きに走らないといけません、今回はレンタカーであちこち回ってきました、父は2年前に再婚をしたため奥様が、まあ、一人になってしまった、まあまあね、でその奥様が外国の方で、聴覚障害者であると、そして年齢が40歳、僕より下、
そうです、
息子より年下の女房という、なかなかお盛んで結構でございますね、
結構ですね、
なんかね、種田守というやつをちょっと思いついてたんですけど、外国の方なので母国語と英語はできますが日本語の読み書きができません、 で読み書きが必要な時はスマートフォンを活用してると、うん、翻訳機能ですかね、うん、幸い日本の手話で会話ができるので、うん、そうか手話って
全国
国際語
いやいやいや
違うんですか、
英語は英語日本語は日本語であるはずですよ、は
い、まあ僕との会話は問題ありませんと書いてあります。家賃や公共料金、携帯電話の名義変更、その他クレジットカードなどの解約など、うん、奥様に関わることが多いので、うん、諸手続きは奥様と同行する必要があります、うん、で父一人のことだったらことは簡単に済むのですが、うん、息子より奥様が年下、うん、ということで各部署の窓口の人は、うん、あなた奥様ですよね、え違うんですかという具合に混乱するのです、うん、しかも僕の手話は普通の会話程度なら全く問題ないので、うん、本当の息子ではなく、うん、派遣された手話通訳の人と思われたりしました、うん、さて父が住んでいた区役所での出来事です。区役所について総合受付で手順を教えていただきました。平日の午前中ということですが、うん、区役所に来ている住民の方が少なくて先ほどのややこしいことを除けばスムースに手続きが進みました、うん、福祉課で手続きを終えた時僕は、窓口の担当の方に相談をしました、うん、僕は現在鹿児島に住んでおりまして残されたこの奥様のことが大変気がかりです。で前もって予定を組んでいれば手話通訳の手配もできたんですがそれができない時があったりします。そういう時のサポートとして、福祉課の方でいろいろこう お願いできませんかという、まあ、相談をしたと。で担当の方が少し考えた後に分かりました、僕でよろしければお引き受けしますと言ってくれたのですと、うんうん、そしてそのご自分の名刺に英語で名前を書き込んでくださり、今後は筆談になりますが何かあったら来てくださいとおっしゃってくれました、うんうん、大阪市は維新が与党なので、福祉については冷たいと思いましたのでこの対応には大変嬉しく思い感動しました、うんうんうん、今回のこと以外でも様々な面で福祉サービスのお世話になっていたことを知り、うん、生前の父は福祉サービスのおかげで生活できたんだと改めて認識しました、うん、大阪市のやっていることについて、うん、県外の僕からすると、うん、大阪維新の会がやっていることはひどいなと思っていましたが、うん、福祉に関して言えば思った以上に良かったと感じました、うん、ただ車で走っていると街路樹を切っている作業現場を見ましたので、うんうんうんうん、なんだかなという感じでしたということで大変でしたね、うん、そういう手続きというものがね、たくさん生ずるということで、うん、人一人が亡くなるということもこれだけいろんなあの動きが必要で、
そうですね、
ただ死んで、お骨になってさ終わりっていうわけにいかないのが、うん、この世の中でございまして、うんうん、まあそこにあの何らかのメスを入れようと考えているのが前島君だったりしますね、うん、例えば、葬式を出せるか出せないかもわからないようなそういう生活苦にあえいでる方々をそのまあ誰だって最後は死が訪れるわけですから、うん、その死が訪れた時にもまあ言葉が適当かどうかわからないけど心配するなと、
はい、
行政がある程度のことはやってやるよと、うん、はい、いう思いというかね、うん、まあ、それがその具体的にどうできるかどうかは別問題ですけど、うん、そういうところまで考えてその政治というものを進めていきたいと彼は25歳にして思ってるっていうのはなかなかなもんでしたね、
う
ん、
そうですね、
これはなかなかできないことですよ、うん、私なんかどちらかというとその真逆の人間でして葬式しなくていいもんみたいな感じで、いらないもんみたいな、でうちの親父もそういう僕も葬式いらないもんとかって言ってたジジイだったんで、はい、でだから葬式しなかったんですけどね、で、総費用3万円で、全てを片付けてですね、
なかなかそこまで割り切れる方もいないと思うんですけど、
いやもうともかくうちの父がですね、はい、まあまあちょっと似てるのは、はい、嫁さんとの年の差っていう部分ですかね、 うちの親父がね、だから50いくつ、60近い時に、まあ、20代後半の姉ちゃんを引っ掛けて、でそれにこう孕ませたのがで出来上がったのがこの天才えのきだということになってくるわけです。何かのこう遺伝子の間違いがあったのかもしれませんね。それがこう、これだけ の脳みそをつけることになったのかもしれないと一応申し上げておきましょう。でまあ当然のことながら、はい、親父の方が先に死ぬと思ってるわけですよ。
思いますよね、誰でもね、
はい、順番ですからそれで、はい、でまあ周りはほら親父が死んだら葬式にまあどうしようかとかって、まあ、親父は葬式いらないって言ってたけど、やっぱ周りうちのおふくろなんかはやるものが当たり前だと思ってるから、はいはい、で親父に任せて、どうせあんたは死ぬんだからって、あんたが死ぬんだから私がどうせ葬式出すんだからって、それで互助会とかに入ってるわけですよ、その葬儀屋さんの積み立てで、はい、まさか自分の葬式に積み立てが使われるとは本人は思ってなかったと思いますけどもね。
わからないもんですね。
うちのおふくろはだから53歳でこう亡くなったわけですよ。それでまあで普通世の中ですよね、奥さんに先立たれるとですよ、旦那というのは急にしょぼくれましてね、正気を失うわけですわ、はい、大体が、うん、これもまた真逆うちは
元気
で、
それから何年生きられたことになりますか、ね、
死んだの2006年ですから、はい、20年近くです。約20年、もう本当あれですよ、だからデイサービスとかに自分で単車転がしていってですよ、はい、だってもう免許取ったのが65ですからね、原チャリの。
すごいよね。
あ、そうですか。
でそれから原チャリで、当時ホンダのモトラっていう、原付きでトラックみたいなごついやつがあるんですよ、なんか骨組みが、モトラっていうのがあったんです、うん、そのモトラをまたがってあちこち行ってたんですけど、でそれでそのデイサービスに自ら運転していくわけですよ。でそこにそのね年下のギャルがいっぱいいるわけですよ、自分より20歳ぐらい下のギャルが、親父90近いじゃないですか、はい、向こうは60以上のもの70ぐらいのギャルが、
はい、
そこのデイサービスに来てるその同世代のジジイは、はい、みんなしょぼくれてるんですよね。ところがその90近くで単車転がしてきて、うん、グラサンかなんかしてるわけですから、それでこううちのじじいは最後までずっと江戸弁でしたからね、喋り方でなんかこうかっこよく映るんでしょうね。そしてその70前後のギャルがもうみんなこうヒートアップするわけですよ。でこうで帰ってきて嬉しそうに、なんかそのクソじじいがですね、俺になんか「おいこれ見ろこれ」っつって「なんだ?」って言ったら手紙がこう読んでみろとかって、見たかねえけどまただろうとかパッと言ったら、お慕い申し上げておりますとか書いて、もう死んでしまえお前はとかもう それぐらいの、まあ、なんかそういうことがありまして、でだからそいつが今度死ぬわけですわ、今度おふくろの20年後に、でもまあ幸いにってあえて言いますけど、その葬儀とかに金かけない、全然手続きいらないっていう、本当にこう簡素化した状態だったので、もう本当に役所に行って何かするったって、もう数時間もかかんなかったですよね。その諸手続き一気にできちゃうみたいな、あと何もないですよ。で何かものすげえ財産があるわけでもないし、もう仕事辞めてずっと年金生活でしたからね、でその間ね、私なんかは普通に金むしり取りますから、自分で金稼いでるのに、もっと出せとかっつって、でそうしないとね、年寄りってダメになるんですよ、なんかね。
いいようになんかこじつけてるんじゃないですか。
年寄りは敬っちゃダメです。そこそこいい感じに刺激を加えた方が長生きするんですよ。 だからね、前島君 の, あのやってるのはうまいかもしれないですよ。榎の木田さんの50代満喫作戦とかわけわかんない、なんかあの無理やり私になんかあのハードな課題をこうあの突きつけようとしてるじゃないですか。あれはね、私にとってはあのいい刺激になるのかもしれないということを一言申し上げておりますけど、これは前島君の耳には入れないでください。入れたら調子に乗りますからね。
間違いない。
という本当にでも大変だったですな。でまあその、その、なんだ、福祉課の方は、いいですね、こういうね、こういう対応してくださったっていうのは。
大阪市ですか。
大阪市の中にもまあだから心ある職員はいるんですよ。全てが悪いってことじゃないです。やっぱ人ですね、やっぱりね。昔からあのね、人は石垣、人は城なんて言いましてね、武田武士、関係ないですか。いやだからほら武田信玄がね、お城を作らなかったと。まあ中でお城のような館は持ってたんですけど、
はい、
で結局その城を作らなくても人間を育てて、うんうん、そしてそれを周りにその味方としてその、まあ、有力なスタッフとして、抱えれば、これはもう城なんか作らなくたって十分にあの国は守れると、うん、そして戦えるという設計思想ですよ。で、まあ今話全然飛んでますけどね、でもなんかそういうようなところがどっかにあの大阪にもまだ残っていればいいなというようなことにちょっとふと思ったということです。一旦 CM に来まして、この後はパラキル、今週は、もうイククルの季節になっております。それをちょっと話をしてみようと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
パラキルの時間でございます。今週のテーマはイククルを考えるであります。もうあと1ヶ月と3、4日ですね。
早
で、ついに、この2022年が、暮れていくわけであります。早いものでございまして、本当に激動の2022年、ドーンとこうロケットが打ち上がって、そしてそれが失速して落ちたみたいな感じの、気分がどっかにあったりするんですけど、俺だけかな。
今日はぶっ込まないんですよね。
僕の内面を今話して
る。あ、そうですか。あ、失礼しました。はい、
でもそれでもまだ2発目3発目のロケットが私にはあるので、それが今打ち上げられようとしているところだということでございます。不当不屈ということで、でまあ どうしましょうか。これ高橋一郎氏のね、計画がいろいろあるんですよ。その、でそれの影響下にあるので、一概にこう決められない部分はあるんですけれど、ただ番組はもうお送りすることはもう確定ですから、で、今回メイン MC をどうするかとかですね、そういったところになってきますね。でまあ、どうですか。もう前回が前島君がメイン MC で、その前が榎木田ですね、石ころ氏もいたか。
ああ、そうですか。
ですね。で、どうなんか、まあ、となるとこも順当にいくと次はエッグさんがメイン MC ということになってきますね。
順当に来た。どういう順当
だね。私は実家帰るかもしれないですよ。
いや、もう実家、じゃあ実家からリモートで、
わお、そうです
ね。まあ、あとはどうなるか、もしエッグさんがダメだという時はもう松田さんっていうことになっていくわけですよ。松田スペシャル、ね、これであらゆるもう暴走がこうリミッターをノーリミットで、
車屋さんみたいですね。松田スペシャル
、ね、
ね、車であるじゃない、松田、
ロータリーエンジンでね、 行きたいですね、うん、ええ、まあなんかどうするかですよね。で何時間やるかですよ。
その短めでいいんじゃないですか。
その前回がそんなに長くやってたのかって俺全然記憶がないんですけどね。
いや長かったと思いますよ。
記憶ないんですわこれが。
覚えてないですね、
なのでまあまあ多分スタートが仮に11時ぐらいからスタートしたとしてですよ、はい、夜の。でまあ3時間やったとして2時、すっげえ長い4時間やったとして3時、うん、まあそこら辺でしょうね。
それでいいじゃないですか、うん、2時ぐらいで、うんうんうん、
まあまあだからそういう内容で、うん、あとテーマですね、
はい、
前回が、何でしたっけテーマは。
アクエリアス。
アグエリアスが前回。
いや違うでしょ、う
ん、それ前の前か。
前の前でしょ。
前の前の前
で、何でしたっけね。
何でしたっけね、
今手元にねちょっとね私スマホがないんですよ今。充電してるもんであのちょっとあの検索もできないんですけど、
何でしたかね。
アグエリアスの次はなんだっけ、まあ、だから前島君
アーカイブにいるのかな。特選アーカイブ、
アーカイブに
載ってない、
載ってないと思うんですねこれね。前回
の2021年までか。
まあまあいいですよ。な何しましょうか。なんか気の利いたテーマを考えてください、
アグエリアスはその前ですもん
ね。はいはい、
うん、
何
だったんだ。
そもそもアグエリアスって何どういう意味でした
か。キラウエユコに聞いてください。
何でしたっけ。
でもこの間言ってましたよ、あのね、
すいません適当に聞いて
ました。アグエリアスを私が言えてないんですよ。
何ですけみたいな。
そうそうそうそう。アグエリアスって言ってるの言ってないのの吸ったもんだから始まり。
なるほど、はい、ということは、今出ましたね、テーマは何ですけでいきましょうか。
なんでですか。なんで関係ない関係ない。
今更って感じもしなくも、
関係ない関係ない。
こう世の中に疑問を持つということから始めてみませんかという何ですけ。
疑問ね。
はい、
こうそのままあの聞き流すなと。
ああ、そうね。
何かこれはねってこう引っかかるのはなんだそれはと思ったならば聞き返せという、うん、というあのコンセプトで、
はい、
立ち止まるなという、
うん、
なかなかいい
んだ。何かこう、こう頭の隅っこに ある疑問がずっと放置されてるものがあれば今こそ、
うん、まあそういうことですね、そういうことですね。
出してみませんかみたいな、
モヤモヤしたものってあるじゃないですか、
はいはい、
そういったものをまあ今年のモヤモヤは今年のうちにみたいな。
それなんか聞いたことあるよ。今年の汚れ
今年はうちにって。
何だったっけあれ、出す気じゃなくて何でしたっけ。
まあね、心のモヤモヤは元から立たなきゃダメとかですね。
それもなんか聞いたことですね、元から立たなきゃダメってなんかありましたね。
まあそういうことです、
はい、なんか、
でこうモヤモヤを消してハワイへ行こうとか。
それなんだ、
アップダウンクイズっぽい。
ああ、ね、ね、夢のハワイへご招待。10問正解してさあなたもハワイへ行きましょう。ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ。
こういうのなんか一語一句覚えてるところがやっぱすごいなって思うんですけどね。アシスタントの
佐々木美恵です。どうぞよろしく。
そうなんですよね。
さあそれではシルエットクイズです。この人は誰でしょう。
まあまあまあ分かんないな。
ああ。
まあいいんじゃないですかそんな感じで。
はい、う
ん、まあね、あら、
あでもね、1分間で100万円のチャンス、天才的なあなたはこのチャンスをどう生かすことができるか。あれ。
でも
じゃあタイムショック。
タイムショックです、う
ん、なんでスケールよ。あらがなんだっけ、あっちの方がいいんじゃない。
アラガウ、
アラガウナでしたっけ、何でしたっけ。
アラガウナ、
あのあっちのGスタにあるあそこの文言は、
あ
レジステンザ、
その下に書いてある文言何でしたっけ。
同調圧力にアラガウ、
うん、なんだっ
け TV。
じゃあもうそのままレジスタンザ TV がもうあの
いい
テーマで言った方がいいかも、
ね、うん、同調圧力にはあじゃあまあそこまでいかなくて、
まあまあまあ、
レジステンザ、まあですか、
ええ、
いいんじゃないですか。
レジステンザでいいんじゃないですか。全員黒い服着てですね。
だって私今年だいぶ抗いましたよ。
あ、そうなん
だ。うわうわ、ファシ、あのこれあのあれよ、あの レジスタンスだから、レジスタンス。
レジスタンス、
ええ、
だって嫌なものは嫌って言わんとね。
嫌なものは嫌、うん、
できないものはできない、
できないものは、ね、ならぬものはならぬのです、
うんうん、だって言わないとね、本当にもうバンバン言ってくるんですよ、
はいはいはい、
本当に、
ええ、
それはまあね、ええ、大切ですね。
そうそうそうそう、
ということで決まりました、はい、行く年来る年テーマはレジステンツァです。
レジステンツァ、はい、
イタリア語で、まあ、抵抗、
うん、はい、まあ、来年もそのテーマで私は行きますけどね。
あ、ということで、決まったということをご報告しまして、
はい、
こちら新大阪 F スタジオから、お別れしたいなと。いや、まだもう一枠ありますけどね。
早っ、バッサーって
言うの。いやいや、本当はもうちょっと伸ばすんですけど、はい、もう次の行事の、プロデューサーの松田さんが、はい、もう引き換えてて、早く終われと。もう早く、
そう、人のせいにするのよくないですよ。
ともかく昼から鍋だやれなんだと、焼肉だという話なので、それをこう早くしろという。
伸ばして伸ばして、
もう先ほどからこうなんか無言の話とかが来ておりましてですね、ということで一旦 CM に行きまして、最後の枠に行きたいと思います。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ、今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい日に挙げております。
いやー、ナンバーワンのスター社長、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも下の動きはうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の平山さんですか。
もうやめすぎなってしまいました。お金がいくらあっても足らないっす。
いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスター社ちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、49歳車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年に入って大阪市内の病院がサイバー攻撃によってシステムダウンしたニュースが話題になっておりましたが、同じ頃南太平洋の島国バヌアツ共和国、お分かりですか。バヌアツ、ちょっと前に
聞いたことある、
ね、人気のあったお笑いの人で世界のバヌアツって人がいましたけど、
それは鍋屋さん
ね。3
でおかしくなる人、
ね、あ、そうです、その世界のバヌアツ、
そうですね。
火山のある国ですよね、
バヌアツ。
でサイバー攻撃により政府機関のサーバーがダウンしました、政府は身代金要求には応じておらず、現在も議会や警察、首相官邸のウェブサイトが閲覧できないほか、学校、病院、公共サービスを含めた公共機関の電子メール、税金、免許証、旅券発行業務にも支障が出ており、混乱が続いております。とっととなんとかしろよこれ。企業がサイバー攻撃を受けた場合、利益の損失はもちろんのこと、賠償責任や対応にかかる費用は高額になりがちで、かなりの痛手となります。また今年4月からは個人データの漏洩による損害が出ると報告や通知の義務が発生し、場合によっては事業所内にある全てのパソコンを自己調査する必要が出てくると、 自己調査でかかる費用はパソコン1台あたり100万円程度というのが相場だそうで、資金力のない、まあ、小さな企業だとか、はい、そういったところにとっては死活問題になるかもしれない、うん、こういった費用をカバーするのがサイバー保険という保険なのですが、日本でのこの企業の加入率は 10% 未満で全く浸透していないのが現状です。ネット社会で暮らしが便利になっていく反面、サイバー攻撃の被害にいつあってもおかしくない時代、いたしかゆしといったところですね。追伸、日本では身代金支払いを保証する保険提供が禁止されており、サイバー攻撃で身代金を支払った場合、サイバー保険の保証対象外となるんだそうです。どうですかこれね、大変なことになるわけであります、ね、
大企業は入ってるんじゃないですか、そういうのって。
まあ分からんよ、
分からんですか、
ね、分からん、ね、
サイバー攻撃なんかすぐやられてそう。でも
銀行屋さんとか、
うん、絶対そん
な、まあ、銀行レベルなら何かしらやってるでしょう、うんうん、でしかもあの大手の銀行なんかはソフトウェアの開発部門っていうのはちゃんと会社として持ってたりするので、うん、
専門でね、
でそこでその
何らしか対策は取ってる、
ね、うん、もちろんそのスペシャリストは外部からも入ってきたりはしてるだろうけれど、あ、まあ大変な対策で、うん、まあ、一番このサイバー攻撃にさらされない一番いい方法というのはネットにつながないっていう、
そうなんです、
これが一番いいわけです、
ね、
切り離しておくっていう、う
ん、今でもネット環境ね、どこもやった、うん、大体
でもね、クラウド便利なんですよね、
あ、
他に、
うん、昔あのクラウドってのが出てきた時に、
はい、
なもんだって、その頃からネット あの速度が、
はい、
その全然今から比べて低速だったので、
うんうん、
全く現実的じゃねえなと思ってたんですけど、
はい、
今こんだけ光ファイバーだやれなんだってなっちゃうと、うんうん、まあクラウドもありだよねっていうのは、うん、まあ、当たり前になっちゃってるよねっていう話になってきますわね、うん、でただまあどうなんですかね、この
怖いですよね、ずっと、うん、リスクはね、うん、隣り合わせですよね、きっと。
うちの、 FMC のサイトを最初に自社サーバーで立ち上げたのが1999年ぐらいなんですよ、
う
ん、今からもう20何年前なんですね。で、その頃のサー、はい、うちのサーバーは何がすごかったって、セキュリティレベルをゼロでした、
はい、
これわざとだったんですよ。
あ、誰でも見れる。
いや、誰でも見れるっていうんじゃなくて、もうその気になって分かってるやつがいたら、
はい、
パスワードさえ破れば、
はい、
もう入れちゃうわけですよ、うん、だからその、まあ、もちろんパスワードをその割っちゃう技術がないとそもそもできないですけど、でもそういうハッカーとかそういった人たちからすると、その全然面白くないんですよ。でうちのページを改ざんしたからといって社会的影響なんてほとんどゼロだし、手間ばかりかかっちゃってやる気が起きないと、
うん、
だからこっちはもうあえてノーガード戦法で、
うん、
もう皆さんに逆らうつもりはさらさらございませんっていう、
おっぴろげーみたいな。
そうそう、だからもう、もう武器を持たないというね、
うん、
もうなんか琉球王国みたいなね、もうみんなと僕らは仲良くするぴゃっていう、そういうサーバーを立てたんですよ。ええ、だからやっぱ全然来なかったですよ、その悪さは。ええ、で
やりがいがないという、
やりがいないですもん、わざわざそんなとこいじったって。逆にそんなとこいじったらハッカー同士で、うん、お前あんなところをやったのってひどいねお前はっていう、その悪名が高くなっちゃうわけですよ。だから来ないですね。でそれしかもそれうち大っぴらに言ってましたからね、
うん、
うちはだからセキュリティレベルゼロで本当にもう本当に優しくしてねって、
うん、
でそれでまあずっとそれで何の問題もなく来て、うん、でさもうちょっとセキュリティの上がったサーバーに変わったあたりで、
うん、
怪しいのがこう来始めたんですよ、
はい、
ログを見て分かるみたいな、うん、でで、まあ、最終的にもう自前で持っていくのはもう大変だと、
うん、
いうことになって結局レンタルサーバーに切り替えて、まあ、昔より安くなりましたからね、
うんうん、
インターネットもね本当に最初高かったですから、うん、もう本当これ聞かせてやんないにも確か書いてありますけど、
うん、
最初の請求20万ですからね、インターネットの一番最初の請求、
うん、
ええ、 インターネットのプロ地元のプロバイダーに契約をして、
はい、
で、A コース B コースってあって、うん、A コースは基本料金が高いけど、その後の重量制の料金が安い、
うん、
で B コースは基本料金が安いけど重量制の方が高い、だからたくさん使う人は A コース、うん、ちょっとしか使わないから B コース、
うん、
うちはちょっとしか使わないですから B コースでお願いしますっつって、うん、でやったらうちに来てた女子高生軍団とかが、
はい、
もうのべつ幕なしアクセスしやがってもうでも気がついたら請求書見てもう真っ青になって、
はい、
払えないじゃないですか20万もそんな急に、そんなネット接続料でですよ、
そうですね、
もうですぐもうその会社に行って、すいませんちょっとこれどうにかならないですか、ね、で向こうの担当者も、
ね、
担当者も金額見て、ですよねって笑いながら、
パケットっていう概念もなかったんですね、
ないない、まだそんなない、
うん、
で確かにねこれねちょっとね僕もその数字見てたまれたんですよ、でこんなにお使いになるとは思わなかったもんですからねとねえどうしますって向こうも言うんで、うん、いくらにしましょうかって言うんで、うん、そうですね、まあちょっと5万ぐらいだったらすぐ出せるんですけどね、5万ですか、いいですよって言って、
ね、
5万にしてくれて、
優しい、
うん、でもその場で A コースに切り替えたで
大変、またいい人ですね、普通だってやらないでしょ、
いやだって向こうだって儲けすぎになっちゃうんですよ、儲けすぎ、そんな取りすぎなの、だから価格セットその向こうも分かってなかったっけ、そのですんげえ高い価格設定してたんで、で別に向こう全然損なんかしてないから5万でも全然利益が
ない、なるほど、
でまあまあそんな時代がありましたよね、ということでございまして、うん、世の中的にはこの番組が流れてる頃にはどうなんですかね、これ収録してるのは25日金曜日の夜なんですけれど、27日にはもう流れてるかな、もう流れてる、ただの話なんですけども、11月27日日曜日の18時30分から淀川区民センターで、第一会議室だったと思いますけど、前島和樹キックオフミーティングが行われます、はい、18時半会場になってます、だからスタートするのは18時45分ぐらいだと思うんですけれど、ともかくこれいろんなところで告知してますが、なるべくっていうかもう遅れてこないでください、もうきっちりオープンだって、映画とかと一緒ですよ、
もう企画がね、
ちゃんと頭のね、上映開始から入ってもらわないと、
はい、
困るということになってますんで、
頭見逃してもらいたくないんですよね、
そういうことですね、
は
い、
でも昔の映画を思い出したんですけど、途中から入ってもそこまで昔は流れてましたね、ずっとね、
入れ替えじゃないやつはね、
そうそうそう、
ずっとね、
前は、昔はね、
バカが入ってきてさ、もう最後のさどんでん返しの一番大事なところから見てしまうというねそれからもう犯人分かってるのをずっと確認するための映画を見なきゃいけないというバカがいるじゃないですか、だからもうそういうのじゃないですけど、まあ、ともかく頭から見ていただきたいというのが一つ、もちろん入場無料でございます、でともかくほぼほぼ手ぶらで来ていただきたいというのは、会場で募金の受付とかができないんですよ、なので寄付金だとかをお持ちいただいたとしてもその場で受け取ることができないのと、それと何かしら前島君になんかプレゼントをとかってお考えいただいて物を持ってこられる方もいると思うんですけども、もうこれも極力抑えていただいて、というのは一番のお断りしてるのは食べ物です、食べ物飲み物とかはちょっと持ってこないでいただきたいという、それはなぜかというと衛生上の問題もありますし、いつ食えるかどうか分かんないんですよね、
焼き菓子ならいいのかな、
なんかえのきだだったらお前缶詰ならよかったい缶詰ならっていうでしょね、重かろうが
いや重くても持ってくる人いるかもしれない、
迷惑迷惑なんで、はっきり言って、
気持ちするものね、乾パンとかね
非常食かよみたいな、
あれあんこものとかダメなのよ、
あんこものなん ですか。
まんじゅうとか。
だけどそれは生ものでしょ。
いやだから生のさ、はいはいはい、あんこものとかさ意外と傷みやすいからね。
まあそれ
は
ね。
ね、あのその場ですぐ食えるならいいけど多分食えないからね。だからどうや
って。サラダ油とかお中元
お中元をする
。ああ、法然サラダ油いい贈り物ですね、うん、みたいな。
粉石鹸。
そうそうそうそう。
ねえ。おはようから お休みまで月のマーク花王の
ビールのセットとか、
ああ
それはそれで結構重いっすよ。
それだったらビール券っていうね。
いやいや
ダメよ、ともかくあのもともかく手ぶらで来ていただきたいという、はいはいはい、
自分の飲み物だけ、
はい、
って感じで、
もうほんとね、あの笑いと涙、ほんとにあの楽しい涙、まあ、ございます、はい、で、まあ、どういう風に、ね、なるか本当にあの楽しみにしていただきたいと思います、というところで、そろそろ番組をエンディングに参りたいと思いますが、というわけで11月最後の放送となったわけでありまして、来週からは12月、12月でお送りできるのはあと4回、
はい、
今回が、1349、来週が1350、51、52、53が2022年のラストになります。53、
1月1日は日曜日なんですね。
1月1日は、QIC はありません、
うん、
それはあの行くくるになりますね、行くくる、はい、だから一周飛びますね、だからね、はい、で、次に、来年のスタートとなるのが1月7日かな、8ですか、
はい、
8日あ放送分が最初のスタートということになると思います。まあね、本当にあっという間のこの2022年、振り返ればあっという間な気がするんですけど、でもいろんな積み重ねをこう振り返ってみれば結構内容のある2022年だったんじゃないですかね、我々にとって。さまざまな、あんな出来事、
戦ってばっかりだったような気がしますね、
はい、
いやこれ終わったらちょっとゆっくりしようと思ったら次これですかみたいなね。
ああ、
ね、
ねえ、もうやっぱりあのね、選挙の、あの投票日の前の日はもう何もしないとかって、みんなで温泉に行くとかって、あえてこうそれぐらいの余裕を持たせたいですね。
持たせたいっていう
あの投票日の前
まず無理だろうけどね。
無理だけど、
よく言ってましたよ、あの試験の前の日とかに、
こう試験は、ね、あの
内職してるやついるじゃん、授業中に、はいはい、先生が、あんたね、そんな余裕がない状態じゃダメよ、試験の前の日にね、映画でも見に行くぐらいの、それぐらいの余裕を持ちなさいっていう、いいこと言うな、それから私試験の前の日には大体映画を見に行く、
君言ってんだ、
はい、ね、お金でどんどん成績が落ちたっていうのを思ってますね。ということでございまして、さあ、まあ、通常のね、あのこういう編成で、だからまああの新しくリスナーになっていただいた方もかなり増えてるようでございまして、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、どうも、あのこういう感じでお送りしておりますんで、皆様からの投稿メッセージをもとに、皆さんと共にお送りしてまいります。この番組すでに何年やってるんですかね、1994年だから5年だからから始まってますからね、結構長いことやっております。これからもよかったらお聞きいただければと思っております。というわけで今週は FMC 九州の木田上優子さんをお迎えいたしましてお送りしてまいりました QIC、はい、お相手は榎田新右衛門と
エッグと木田上優子でした。
それでは、来週はあなたは九州ですかね。
九州ですね、はい、はい、
ということで、ございまして、また来週元気にお会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。